今日は紅茶です。紅茶ね、いつもコーヒー飲んでるんだけど、まあ季節柄、紅茶が美味しい季節になってきたね。で、ちょうどいい温度だ。美味しい。この紅茶ね、ちょっと、通常とは違う入れ方をしています。通常といっても、紅茶というとみんね、どんな紅茶を思い浮かべるかちょっとね、人それぞれだと思うけど、そんな高級な紅茶ではないです。なんていうか、普通に買える紅茶の中では、最も安い紅茶。これはね、日東紅茶ですね。日東紅茶のデイ&デイというね。まあ、これは入れ物、容器は私が別に用意した容器だけど。保管用にね、入れ替えたんだけど、これ。日東紅茶。デイ&デイ、ティーバッグ。開けるとちょっとあれなんで開けないけど、この中にティーバッグが入ってます。容量は 2g、 いや 2g 以下だったかな。1.8g ぐらいだったのかな。結構少ない容量なんでね。だ薄めの紅茶になると思います。デイ&デイというのは要は薄めで毎日ガブガブ飲んでも、大丈夫ですよっていうね。飲みやすい紅茶ですよって意味で、デイ&デイってブランドなんだけどね。なので、まあ、なんだろう。ちゃんと入れて飲みたい人っていうか、まあそこそこいい紅茶を入れてる人からすると薄めの紅茶になるんだろうけど、で、入れ方は、箱に書いたんだけどね。元から入ったこの箱にね。約 150ml のお湯。沸騰したお湯ね。150ml のお湯に、1分間蒸らしてくださいって書いたんだよね。お湯に入れて。1分間蒸らすのはちょうどいいと。そうやって書いてあるんだけど、まあもちろんそれが一番美味しい入れ方なんだと思うけどね。大体その書いてある入れ方に従ってやるのが一番美味しいんだよ。だけど、そっか。まず前提として、お湯。お湯をどうするかってところから始まるんだけど、お湯の前に水だよね。紅茶で、まあ、一番こだわるところは、お湯とか水とかそのあたりから入るんだけど、まずミネラルウォーターっていうのかな？ペットボトルの、水。天然水とかミネラルウォーターとか、なんだろう、ミネラルウォーターじゃない方がいいのかな。ミネラルウォーターだと、硬水になっちゃうから、紅茶が出にくいんだよね。だから、軟水。ミネラルがあまり入ってない、軟水。ミネラル入ってない方がいいのかな。軟水の、天然水。まあ、じ、上、ん浄、浄水器、浄、浄化 不純物を取り除いた綺麗な水。ね、だ水道水をそのまま、使うよりは、何こう、汚れを取り除く機械とかね、そういうのを使って、浄水器みたいなやつ。綺麗にした水で、使うといいと。で、日本、国内の水道水は、まあ、地域によっては、結構違うんだけど、まあ、大体軟水らしい。なので、まあ、浄水器を通して、カルキとかね、多少の汚れを取ったりする程度で、十分ね、美味しい、まあ、紅茶向けの美味しい水ができると。はい、そこまでは良しとしましょう。 私の場合は、水道水を使います。ただ水道水には浄水器はついてません。水道水をそのままやかんに入れて、沸騰させます。問題はそこからです。紅茶の入れ方を解説してる、その、ネットの情報とか見ると、紅茶冷めちゃうから飲みましょう。とりあえず、今日の紅茶めちゃめちゃ美味しいです。とりあえず、ま、ね。なんで、正解なんだけど、私ね。今日の入れ方は。まあ、私にとってめちゃめちゃ美味しいってだけで、まあ、人によっては全然違うんだろうけど、まあ、それも後でね。水を沸騰させる。まあ、まず水を用意するよね。さっき言って軟水。できれば軟水の水。硬水ではなくて軟水のね。硬水か軟水がまず選択肢と入ってきて、硬水だと紅茶はね、適してないので、軟水。で、日本の国内の水道水であれば問題ないし、市販のね、ペットボトルとか入ってる、水とかでも、硬水ではない軟水の水を買ってくるのはいいと。ね。あるいは、ウォーターサーバーとか、浄水器とかそういうのを通した水ね、綺麗な水。水道水もできるだけ浄水器を通してね、綺麗にろ過しておく。ね、ろ過された水を使う。はい、準備できました。で次、沸騰。まあ私はやかんを使うんだけど、最近は何？電気ケトルとか、電気、湯沸かし器みたいなもの、電気でお湯沸かすようなものを使って沸騰させたりするのかな。まあ、私はそういうの、そういう機械使ったことはないからわかんないけど、あるいは、電子レンジね。私の家にも電子レンジはないので 電子レンジは使わないんだけど、電子レンジ沸かすっていう人もいるけれども、これは、まあ、市販の、その綺麗な水をね、買ってきた人は、それでもいいとかいうふうに、ね、書いてあります。本当にいいかどうかはわかんないけどね。で、水道水を使う場合は注意として、電子レンジは使わない方がいい。なぜかというと、電子レンジだと、カルキでいいのかな？塩素が抜けない。なので、塩素を抜くために沸騰させる。沸騰させて、さらに、そこは問題よね。そこは問題なのよ。だから、まあ、電子レンジの話はちょっと置いといて、まず、じゃあ普通にね、やかんを使って沸騰させるとしましょう。で、大体、その紅茶の入れ方で、ほとんどのネットの情報で書いてある、その情報としては、沸騰させた直後の水を使ってくださいって書いてあるんだよね。なぜなら、沸騰させ続けると、沸騰させすぎてしまうと、水の中に含まれている、空気。まず空気。空気が抜けてしまうから、ね、空気が抜けないように、水道水から出てきたばっかりの水を使って沸騰させて、沸騰させた直後、の水を使う、まあ、お湯をね、使った方がいいと書いてある。沸騰させた直後っていうのは、まあ、直後っていうか、沸騰させしばらくぐらいかな。直後だとまだ温度低すぎる、低い場合があるから、できるだけね、100度に近い温度まで、お湯を沸かすと。ね。100度に達すれば問題ない。100度に達した時点でも、ね、カップにお湯を注ぐことなんだけど、そっからさらに沸騰させ続けて数分間ね、沸騰させ続けると、中の空気が抜けてしまって、紅茶を入れた時にね、茶葉がジャンピングをしない。ジャンピングをしないってことは、紅茶のね、エキスが十分に抽出されないという理屈らしいです。ただ、 先ほど言った塩素。塩素を抜くためには、沸騰させる必要があるね。まあ、沸騰させて数分間、10分間ぐらいってね、大体書いてあります。10分間ぐらい沸騰させ続けることによって、塩素を抜くことができる。まあ、実際には塩素というより塩素の化合物のトリハロメタンっていうものをね、除去するために10分間沸騰させ続けるわけ。うん、まあ、実際にはね、10分間もやる必要はない。10分間やれば十分っていうか、まあ、まあ、かなり、完璧に近い状態ね、抜け切るんだけど、5分間ぐらいでも十分だと。まあ、5分から10分間ぐらいね、急いでたら5分間ぐらい。完全に抜け、完全でもないけど、まあ、できる限り除去したいって場合には10分以上、ね、10分から15分ぐらい、沸騰させ続けると、トリハロメタンを除去することができる。有害物質だよね。うん、あるいは、カルキ臭のね、元である塩素みたいなもの、そういったようなもの、全部除去できるので、美味しい水、まあ、美味しいお湯が出来上がるわけ。まあ、これは、いわゆる白湯を作るときの作り方なんだよね。10分間ぐらいお湯を沸騰させ続けることによって、不純物、有毒物質全部こうね、蒸発させて、体にいいお湯、白湯を作ることができる。なので、お湯をね、飲みたい。まあ、お湎を沸かして飲みたいって時に、本当は10分間ぐらいね、沸かし続けた方がいいんだけど、もうその時点では、本来入ってるはずの空気が抜けてしまう。で、ここで言う空気って何かっていうと、酸素と二酸化炭素2種類あるんだよね。で、そこが、その、紅茶好きの人の記事に、ネットの情報でちょっとまちまちなんだけど、酸素がいいのか二酸化炭素がいいのかどっちなのかはちゃんと書いてないんだよね。酸素って言いたがる人多いけど、実は酸素じゃなくて二酸化炭素の可能性もある。どっちが有効なのかわかんない。けどまあ、酸素か二酸化炭素。だから私空気って言葉使ったんだよね。空気が入ってることによって、まあ、沸騰したお湯の中に空気がね、まだ含まれている状態で、その中に紅茶の茶葉を入れると、茶葉がね、こう、空気に触れて、泳ぐんだよね、泳ぐ。それをジャンピングっていうらしいけどね。その泳いでる状態で、まあ、攪拌されるわけだよね、お湯の中でね。そうすると、その茶葉のエキスをね、十分に抽出されることになる。で、美味しい紅茶ができるっていう理屈らしい。うん。なんかもっともらしいし、そうかなーってなんとなくそんな風にも思ったりもするけど、果たしてそれが本当かどうかはわからない。うん。それを否定する、発言ほとんどないんだよね。紅茶の入れ方を解説してるサイトをね、記事とか見ると、まあほとんどの記事がやっぱり、空気が抜けないように沸騰した直後のお湯を使ってくださいと必ず書いてある。ね、沸騰させすぎると空気が抜けちゃうので、ね、沸騰したらすぐに入れてください。果たしてどうなんですか？そこはもうね、私もね、調べてやろうと自分で確かめました。まず普通にね、沸騰した直後の紅茶を入れます。で、それからさらに、10分間ぐらいね、沸かし続けたお湯を使って、もう一回違うね、新しいティーバッグのね、紅茶を使って、2杯目の紅茶を入れます。で、その2つを飲み比べてみました。まあ、今日は手元にないけどね、1つだけしかないけど。で、まあ、このデイアンドデイの入れ方は1分間蒸らすだけなので、どちらも1分間だけ蒸らして、すぐ金箔を取り出して、で、飲み比べてみました。まあ、温度の違いが出ちゃうからね。だから、できるだけ同じぐらいの温度になった時に飲んでみるわけだけど、何も変わんなかった。 どっちが美味しいかと言われても、全然変わんないのよ。うん、まあ、おそらく、高級な茶葉を使えば、っていうか、普通のね、こういうティーバッグじゃなくて、お茶っ葉のね、バラバラの茶葉の入って、茶葉をこうスプーンですくってこうやって入れるようなね、茶こしに入れて入れるような、そういう紅茶の場合は、それオン、まあ沸騰したてのねお湯に入れた方がジャンピングしやすくていいとか言うのかもしれないけど、ティーバッグ、もちろんティーバッグでもジャンピングはするって言うんだよね。うん、まあ、これだとね、蓋しちゃうと中見えないから、ジャンピングしてるかどうかわかんないんだけど、はあ、まあ、私にはその違いが一切わかんなかった。もちろん、あるのかもしれないよ。だけど、色とかね、味とかほとんど変わんなかったんだよね。うん、気分的にはやっぱり、その、何、トリハロメタンとかカルキ臭みたいなのを完全に除去してある、完全に浄化された、10分間ぐらい沸騰したお湯を使った紅茶の方が、なんかまろやかでね、美味しいかなっていう、これはまあプラシーボというか錯覚のようなもんだけど、そんな気はしたけど、まあでもそれはほぼ気のせいで、味の違い、色の違い、匂いね、香り、一切違いを感じることはできませんでした。これは私の場合。だから、プロの紅茶、入れる人とか、紅茶好きな人からすると、違いがあるのかもしれないけど、どうなんでしょうかね。そこはやってほしいよね。実際ね、飲み比べをね。飲み比べ、YouTube とか検索したらあるのかな。コーヒーの飲み比べとか結構ね、見たんだけど、紅茶はまあこだわって作ってると少ないんだよね。っていうか少ないというか、まだ私も検索してないからよくわかんないけど、紅茶の動画ってあんま見たことないんだよね。まず、沸騰した直後のお湯か、沸騰し続けたお湯、どちらを使っても、ほぼ同じ。まあ少なくともこのティーバッグを使う場合は全く同じと言ってもいいと思います。さて、お次です。次は、1分間っていう制限。これも、紅茶はね、2分とか3分とか入れすぎちゃうと、雑味が出ると言われるんだよね。もう、必ずと言ってよ、雑味が出るから、まあ、1分とかね、まあ、その制限、ある程度短めの時間で、で、蒸らしたらね、出すときもあんまりこう振ったりせずにね、そーっと引き上げて、ポンと捨てると。うん。そうやって入れなさい。要は雑味を出さないようにね、振っちゃうと雑味が出る。っていうこと、どこでも書いてある。どんなね、情報にも必ず書いてある。だけど、そもそも雑味ってなんだって思ったわけ。私も紅茶はね、そんな得意じゃなくて、実はその、渋いっていうか、渋みがあるんだよね、結構ね。うん、渋みが苦手なので、コーヒーは酸味だけど、紅茶はあんま酸味は感じないけど、渋みがあって、ちょっと苦手なとこはあるんだよね。うん、その渋みが雑味のことなのかなとか思ったりもする。確かに、コーヒーとかでもね、時間をかけすぎると、タンニンが出てくる。そのタンニンは渋みなんだけど、その渋みのことを雑味というんであれば、うん、まあもちろん紅茶も長時間入れるとタンニンが出てくるからね、渋みが強まるはずです。だから一般的に言う渋みじゃない、雑味っていうのは渋みの渋さ、渋みのことなのかなと。でも渋みはない、渋みがない紅茶はないしね。まあ、ないこともない。むしろ、渋みは出ない方が美味しいのかもしれないよ。まろやかさと香りだけでもね、だけの紅茶の方が美味しいと言われるのかもしれない。では、渋い紅茶を飲んでた私の方が間違いなのかもしれないけど。で、このデイアヌデイも1分間でやるとそんなにね、 まあ、1分間でも結構渋みは出るんだけど、むしろ、だから、1分以上やっちゃうと渋みは出すぎちゃうから早く出しなさいって感じなんだけどね。まあ、でも、1分でやると、まあ、さっぱりとした飲みやすい紅茶ができる。で、入れすぎるとどうなのか。やってみました。何がいけないんだろう。もちろん、タンニンとか出まくると思うけどね。で、まあ、コーヒーとかでもそうだけどね、その5分間入れるともう完全にいろんな成分が出し切れるんだよね。出し切られる。ってことは、まあ、タンニンとかカフェインとかね、この成分が全部できる、で切ってしまう。そこに雑味も必ず入ってくるはずなんだよね。だから5分も入れちゃいけない。普通に茶葉で入れる場合にも2分とかね、3分とか書いてあるけど、5分は入れすぎ。だけど、5分で試してみました。はい、答え。それが今日飲んでるこのコーヒー、じゃあ紅茶です。これが、約、今10分まで行ってないけどね、6分ぐらい沸かし続けた、塩素とか、トリハロメタンみたいなものを除去した、ある程度除去したね、完全ではないけど、ある程度除去した水道水。で、もちろん沸騰しているので、100度に近いんだけど、私の住んでる場所は、標高が600メートル以上あります。何メートルか忘れたけどね、600メートル以上あって、100度にはならない。どんなに沸かしても100度にはならないんだけどね。まあ、できるだけ、強火でね、沸かして、熱々の状態のお湯をね、この中注ぎます。まあ、一回カップも温めておいて、さらに、ここにね、お湯を入れて、ほぼ100度に近いお湯、沸かし続けた空気の入っていないお湯の中に、このティーバッグをそーっと入れます。そんで、5分間蓋をして蒸らします。5分間。これは本来1分です。1分でやらなきゃいけないところを5分間蒸らし続けたらどうなったか。めちゃめちゃ美味しい紅茶出来上がりました。香りもすごく出てくるし、味もめちゃめちゃ強くなるしね。すんごい美味しいのよ。冷めても美味しい。味もめちゃめちゃ濃い。まあ、とにかく濃い紅茶ができる。で、じゃあ雑味は何かって言われても、雑味はわかんない、私には。で、渋みは当然あるよ。でもそれ以上に旨味が勝つ。めちゃめちゃ美味しい。濃いめの緑茶のような感じ。だから、もう、おすすめ。おすすめです。普通に買ってきた、ね、市場で最も安く買える日東紅茶。ね、デイ&デイ日東紅茶。これを、熱々の、5分間、あるいは10分間ぐらい沸かし続けて、空気を抜き切ったお湯に、ね、100度に近いお湯の中に入れて、5分間蒸してください。ね。そんで、これをそーっと取り出す。まあ、蒸した後に、やっぱり振るのは良くないと思うんでね。私も振らなかった。やっぱりこの中のね、粉みたいなものが出てくると、それはちょっと私も、雑味というか、まあ麦茶とかでもあるけどね、麦茶も結構ゴミみたいなもの出てくるよね。なんか茶色い。ああいうのはちょっと苦手なので、味は感じないけど、なんかそういう、なんか、液体でないものが入ってるのはちょっとね、視覚的にいまいちなので、そういうのは出ないように、あくまでそーっとね、こう引き上げて、一回も振らない。もう、見てすぐわかるけども、真っ黒なんだよね。 だからあえてこんな振らなくてももう十分エキスができてるのはわかるね。見た通り。だからそーっと引き上げて、ポイッと捨てて、出来上がり。まあ、あとはスプーンでちょっとかき混ぜてね、攪拌して、ね。で、飲んでみてください。めちゃめちゃ美味しい。で、香りもかなり出てます。ね。で、嫌味の匂い、香りもないしね、匂いと変な匂いもないし、味もかなり濃い。むしろ甘みみたいなのも出てくるしね。うん。で、渋いかっていうと、まあ、渋いかもしれない。だから、本当に渋みが苦手な人はダメかもしれないけどね。まあでも、渋み以上に旨味とか甘みが出てくるんだよね。だから、これは一回試してみてください。で、びっくりすると思う。本当に。だから、こうやって言っちゃうと、期待するからね。実際にはそんな期待通りではなかった、みたいなことありがちだけど、おそらく、期待以上のめちゃめちゃ美味しい紅茶ができると思います。これは、絶対おすすめです。ね。ただまあ、これに限る話だよ。これ以外の紅茶はどんな風になるかわかんない。日東紅茶のデイ&デイとか、あと、リプトンかなんかの、まあ同じ価格帯のね、一番安い紅茶。安い紅茶ってのはもう要はゴミを寄せ集めてあるもんだからね。いわゆる、ダストみたいなもの。そういうものでできてるから、品質は良くないはずなんだよね。だから品質が良くないから、振ったりすると本当にね、それこそ本当の雑味が出てきちゃったりする可能性がある。うん。私もあんまそこまで試してないんだけど、でも、もう振らずにそーっと出すってのはやっぱ大事ね。試してみてください。めちゃめちゃ美味しい紅茶出来上がります。私は普段コーヒーをよく飲むんだけど、で紅茶は、なんか、麦茶みたいな感じでね、大してこう飲んだ感じしないなと思って、あんまりこう、積極的に飲みたいなと思うような飲み物じゃないんだけど、でもこれは違う。こういう入れ方をするともうコーヒーと同じぐらいめちゃめちゃ美味しい。おそらくカフェインも、もちろんね、1分で入れた紅茶よりはカフェイン濃いめになると思うんだけど、実際にはそんな変わらないはずです。どんなに長時間入れようね。もう本当は本来であれば理屈の上では時間をかければかけるほどカフェインとかね、タンニン、ポリフェノールみたいなものはたっぷり出てくるんだね。ってことは苦味とか渋みがどんどん増すんだけど、だけど1分で入れた紅茶と5分で入れた紅茶はそんなにカフェインの量はもう変わらない。なぜかっていうと1分で十分できっちゃうから。だからそれ以上出ないんだよね。だから、そんなにカフェインの量は変わらないと思う。まあ、多少ね、濃くなる、まあ、かなって感じかもしれないけどね。だその辺のとこは気にしなくていい。ね、カフェイン取りすぎになってね、体に良くないとか、そんなことは気にしなくていい。むしろポリフェノールがたっぷり出るので、ね、紅茶のポリフェノールね。だ健康にもいいはずです。なおかつ、この入れ方だと、水道水のトリハロメタンも全部除去できてるので、めちゃめちゃ綺麗な水です。健康にいい、ね、発がん性物質も入っていない、体にいい水で作ってるので、まあ、とにかく、体にも良くて美味しい紅茶が出来上がるっていうね、いいことづくめです。うん、もう間違いないです。ね、だからもう私はもうこれを実験して自分でね、もう判明したので、これからずっとこの入れ方で入れていこうかなと思ってるんだけどね。ただ、やっぱり世間で言われてることにはそれなりの理屈も、まあ、エビデンスというかね、筋もあるだろうから、やっぱり空気が入ってる状態のお湯の方が美味しく入れられるのかな、どうなのかなっていうのはあるよ。うん、ただやっぱりそこはこだわって紅茶を入れてる人の話でね、こんな安物のティーバッグを使ってはいないだろうと。安物のティーバッグを使ってる人は、ジャンピングとかあんま気にしなくていいと思います。ね。あ、 温度ぐらいだね、気にするのね。もちろん、温度によっても紅茶の味は変わってきます。だから好みの味があればね、それはそれで自分でね、調整すればいいけど、温度が高いほどエキスは抽出されます。雑味も出やすくなります。ね。それが苦手な人は、低めの温度で入れると、抽出される成分は少なくなるけど、まろやかで飲みやすい紅茶になります。ね。低めの場合は少しね、時間長めにやった方がいいかもしれない。そしたら、旨味成分もね、出てきたりする。まあ、緑茶やなんかと一緒だよね。緑茶も低めの温度で入れて、旨味を引き出すわけだよね。甘みとか旨味をね。で、紅茶ってのはもともとその旨味成分はそんなにね、含まれてないから、低い温度ではなくて高い温度で入れてね、より成分を引き出すっていうね、そういう入れ方をするわけだよね。だから、お茶によって温度が違うってのはそういうことだけど、紅茶はもう目いっぱい熱々100度に近いお湯で入れるのが良いと。まあ、それも、ね、同じ紅茶でもやっぱ温度によって味が変わってくるので、自分好みのね、味を探せばいいけどね。まあ、これはだから、全部、あくまで私の好みで言ったら、長時間、まあ、10分間ぐらい沸かしたお湯で、熱々のお湯で、で、5分間ぐらい蒸らして入れる紅茶が私の好みだっていうだけです。そういう入れ方は苦手だっていう人ももちろんいると思うけどね。うん、まあ、なんとなく沸かしたてのお湯だとね、トリハロメタンとかどうしても気になっちゃうからね。私はそういうことを気にするよりは、まあ、しっかり沸かしてね、まあ、余分なものは、余分なね、不純物は取り除いた、体にいい紅茶を飲みたいなと。そのがね、精神衛生上もよろしいので。まあそういう意味で、まあ味、健康、どちらも取りたいということで、こういう方しております。はい。ということで、紅茶へのこだわりでした。もともとは紅茶はそんな、こだわってはいないというかね、あんま得意ではなかったんだけど、まあそれでも、少しでも美味しく飲んでやろうと。まあ、なんていうか、ネットの情報をね、鵜呑みにするというか、書いてある通りに、まあ、情報は情報なりね、意味はあるんだろうけど、で、一応従ってみて、で、いろんな疑問を感じたりね、なかなかそう、なんか自分には合わないなと思ったりしたら、自分なりのものをこう探っていくみたいなね。そういうことも大事だよね。うん、で、実際に自分の体験から自分に合ったものをね、探していくっていうことだよね。何でもかんでも、もうネットの情報をそのまま鵜呑みにすれば、それで OK ってわけでもないからね。